一般質問、9月10日、11日。来年で合併20周年となる内原地区のまちづくりの展望は、細谷智博。質問、来年は水戸市と内原町が合併して20年の節目の年である。市として記念式典やイベント開催などの予定はあるのか。また、今後の内原地区のまちづくりのビジョンについて見解を伺う。答弁。来年の合併20周年では、これまでの歩みを振り返る機会を設け、住民の方に合併の効果などを改めて認識していただきたいと考えている。また、来年11月の内原ふれあい祭りでは、写真展の開催などについて、祭り実行委員会との協議を進める。まちづくりのビジョンについては、内原駅の周辺地区を引き続き地域生活拠点と位置づけ、本地区が市民生活を支える都市機能を提供する核となるよう、機能の充実を図る。郊外部においても、産業の振興を図り、活力ある地域づくりに取り組む。写真、内原ふれあい祭り。写真終わり。その他の質問。米の安定供給に向けた米政策の推進を。幼稚園等での食物アレルギーへの対応や予防策は。道路、歩道における除草作業の取り組みは。誰一人取り残さない共生社会の実現に向けた教育の推進を。黒木勇。質問、特別支援教育を受ける子どもは増加傾向にあり、医療的ケア児、中や病気療養中の子ども、特定分野に得意な才能がある子どもに対する支援が求められている。中、医療的ケア児、医学の進歩を背景として NICU 等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。中終わり。誰一人取り残されることなく、子どもの可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進が必要であり、本市の取り組みと今後の方針を伺う。答弁。就学前の子どもに、発達の不安等がある保護者向けの相談会の実施や、配慮が必要な子どもへの支援員の配置など、一人一人のニーズに対応した支援等を行っている。また、特別支援学級に入級した子どもには、個別の教育支援計画を作成し、学習等の指導を丁寧に行い、子どもの能力や特性に応じて、通常学級でも学習や生活をする時間を設けている。共生社会の実現に向けた教育の推進に努める。その他の質問。エコミット運営契約満了時の課題と対応策は、仮称市子ども計画に子どもの声の反映を、第四中学校の通学路に歩道の設置を、誰もが利用しやすい水戸市民会館に向けて、滑川由里。質問、水戸市民会館には各フロアに多機能トイレが設置されている。しかし、トイレに表記されているピクトグラム、情報や注意を示すために表示される案内記号は、車椅子マークのみであり、多くの方の利用を目指すユニバーサルデザインの効果や、ピクトグラムの定義が活かされていないと感じる。市役所本庁舎では、個室の誰でもトイレを設置しており、誰が見ても多機能トイレとわかるピクトグラムが示されている。そこで、市民会館においても、ピクトグラムの表示方法を改善してはどうか、見解を伺う。答弁。市役所本庁舎のピクトグラムやサイン表示を参考に、市民会館のすべての対象のトイレにおいて、わかりやすいサイン表示を図っていく。写真。 市役所本庁舎の誰でもトイレ。写真終わり。その他の質問。結婚新生活支援補助金の対象者拡充を。男女平等参画推進月間の写真公募テーマの目的は。市チラシのイクメン、イクボス、定義は正しいのか。霞ヶ浦導水のみに頼らない千箱の青子解消策を。萩谷真一。質問。千箱の青子解消策として令和4年度から霞ヶ浦導水の試験通水を開始したが、今年も青子の大量発生が見られ、桜川、逆さ川、沢渡川まで遡上している。括弧1。市は試験通水の効果をどう評価しているか。括弧2。流堤堰の水環境に配慮した運用で河川への遡上を防げると考えるがどうか。括弧3。現在の手法では水の安定供給に限界があり、逆さ川や笠原水源からの湧水の活用により補完することを提案する。答弁。括弧1。中川の流量減少で通水できない期間があったが、順調に通水した期間には青子の発生を抑制できた。括弧2。指摘の通りだが、灌漑期には農業用水の確保が優先される。括弧3。逆さ川緑地の湧水を活用した導水の強化など、中川の流量不足を補う手法についても、有識者の助言を得ながら検討を進める。写真。青子が発生した千箱と桜川。写真終わり。その他の質問。事故防止を最優先にした自転車交通政策を。日本原電の安全対策工事に対して厳しい監視を。大地震にも対応可能な広域避難計画の策定を。
町内会、自治会の存続に向け、行政が本気で取り組むべきでは。田口文明。質問。町内会、自治会の存続に行政は本気で取り組む必要があり、どの程度関与するのか。また、町内会、自治会活動の活性化を目的とした条例制定の検討状況と概要、制定スケジュールについて伺う。答弁。水住協、水戸市住みよいまちづくり推進協議会と協議して、負担の軽減策や大会抑制策の研究とともに、町内会、自治会の再編や広域化の検討など積極的に支援に取り組む。条例は町内会、自治会の活性化の基本理念や市等関係者の責務の明確化とともに連携を強化し、一体となって支えることで町内会、自治会への加入や活動への参加促進を図ることを規定する予定である。9月中旬に意見公募手続きを実施し、12月定例会で議決後、来年度当初からの施行を目指す。パンフレットの作成に加え、SNS を活用しながら周知を図る。写真、町内会、自治会加入促進チラシ。写真終わり。その他の質問。会計年度任用職員ではなく、正規職員の雇用を。核攻撃に耐えうる地下シェルターの整備を。高齢者が安心して移動できる環境づくりと支援を。田尻由紀子。質問。高齢ドライバーの事故が全国で相次ぎ、大きな社会問題となっている。高齢者からは、車を運転できなければ移動手段がなくなり、生活が不便になるなど、運転免許返納をためらう声を多く聞く。高齢化率 27% 超の本市においても、新たな移動手段の確保は喫緊の課題である。 高齢者が安心して移動できる環境づくりと、そのための支援を急ぐべきであり、見解を伺う。答弁。免許返納者を含め、広く高齢者が移動しやすい環境づくりに向け、第7次総合計画に、新たな高齢者の移動支援施策の検討を位置づけており、8月には、町内横断体制によるプロジェクトチームを立ち上げた。既存の公共交通サービスの維持も大変重要であり、これらの両立を図れる持続可能な支援施策となるよう検討を進めていく。イラスト、免許返納をためらう高齢者、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。音声コード活用による情報バリアフリーの推進を、地区防災力の強化に向けた取り組みの一層の推進を、防災士育成に向けた啓発と資格取得の支援を、町内会で管理する防犯灯は市が直接管理すべきでは、田中正樹。質問。町内会で管理する防犯灯について、市では設置・交換の補助や電気料金高騰に伴う補助増額を行ってきた。町内会加入率の低下傾向が続く中、防犯灯の交換費用の準備に悩む声や、町内会加入者だけが費用を負担することに疑問を感じるとの声を聞いている。日立市など他自治体では、市の直接管理に切り替える例が増えており、本市も直接管理の検討時期に来ていると考えるがどうか、見解を伺う。答弁、地域の話し合いで優先順位を定め、補助金を活用して地域実態に即して防犯灯を設置することが公平公正な取り組みと考える。不公平感を是正するため、町内会・自治会の加入促進策を推進するとともに、地域の意見を伺いながら、引き続き段階的に補助金を増額する負担軽減策を検討する。写真、町内会管理の防犯灯。写真終わり。その他の質問。学校における衛生委員会の設置の促進を、スイットタクシーの県域設定と行き先の拡大を、高齢者の新たな移動支援策の検討内容は、日本人が惨殺された二高事件が広く知られるよう取り組みを、マーサー川又。質問。二高事件とは、1920年のロシア内戦中に日本統治状態のニコライフスク、ニコで赤軍パルチザンによって邦人を含む約6000人が惨殺された大規模な住民虐殺事件である。国際法で不可侵とされている日本領事館も攻撃され、多くの民間人が虐殺された。ニコで在留邦人の保護を担当した水戸歩兵第二連隊第三大隊も本事件で全滅している。本市袴塚には、二高殉難者記念碑が建立されているが、知る人は少ない。近現代史教育の充実は平和教育の要であり、広く知られる取り組みを進めるべきである。答弁、悲惨な事件を記録し、後世に引き継ぐことは、平和な国際社会を実現する上で重要であり、水戸市史に事件の詳細を記録している。戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えながら、平和意識の醸成を図る。写真、二高殉難者記念碑。写真終わり。その他の質問。武道参加人口の増加に向けた取り組みを、ふるさと納税の寄付金増加に向けた取り組みは、循環経済中の推進に向け、リユース・再利用の環境整備を、内越美和子、中循環経済・サーキュラーエコノミー、 製品等の資源を循環利用し続けながら、新たな付加価値を生み出し続けようとする経済社会システム。中終わり。質問。各家庭では、ベビー用品や学用品、家電用品など、ライフステージの変化で不要となるものがある。市民や地域とともに、リユース環境を整備することは、ゴミ減量対策となり、循環経済の推進につながる。現在、市で実施している施策を伺う。また、民間団体やボランティア団体等と連携した、リユース促進環境の整備について考えを伺う。答弁。ゴミ処理基本計画第4次を6月に策定し、リサイクルの各種施策に取り組んでいる。リユースの取り組みとしては、ライフスタイルの転換による再利用の推進を位置づけ、環境フェアや環境学習イベント等で啓発活動を行っている。今後は民間団体やボランティア団体とも連携体制を強化し、市の実情や時代のニーズに合わせた施策の実施に向け検討を進める。写真、使わなくなったランドセル。写真終わり。その他の質問。ファミリーサポートセンター事業について。利用会員増加のための取り組みは、利用料金の補助に対する考え方は、類を見ない健康被害が生じているコロナワクチンの周知方法は、池田勇気。質問。コロナワクチンは今まで使用されてきたワクチンとは異なり、遺伝情報が書かれた mRNA を接種する人類史上初のワクチンである。厚労省によると、コロナワクチンによる健康被害救済制度の認定件数は、9月6日時点で8049件、死亡認定件数は799件となっており、過去47年間の全ワクチンの累計健康被害認定件数を大幅に上回る。今秋から定期接種が始まり、さらに新しい mRNA ワクチンが使用される可能性がある。市はどのように周知するのか。答弁。9月下旬に各種書類を対象者宛に送付する。その際、ワクチンの有効性だけではなく、起こり得る副反応や健康被害救済制度の内容、接種は強制ではないことなど、対象者が適切に判断するための情報を詳細に分かりやすく記載する。写真、厚労省公表の健康被害認定数を可視化した資料。過去45年間の予防接種健康被害認定者数との比較が書かれたグラフです。写真終わり。その他の質問。耐震改修工事などに代理受領制度の導入を。台風などによる自主避難所の開設基準は。放課後学級の運営に安全な環境整備と支援員拡充を。土田清美。質問。括弧1。定員の2倍以上の児童が利用する学級がいくつもあり、現場は過酷な状況である。また、特別な配慮を要する児童に対応する支援員の加配も必要である。教室の増設と支援員の確保に、市が責任を持って取り組むべきと考えるがどうか。括弧2、夏休みの昼食提供事業は、高齢者向けの宅配弁当と同じものが提供され、レンジで温めるとされている冷蔵弁当を子どもたちは冷たいまま食べていた。大人用のおかずで食べられない子どもも続出し、食育の面からもあまりにもお粗末な施策となったと考える。大元から見直すべきではないか。答弁。括弧1。利用者増加に対応するため、今年度は6校で学級を増設した。支援員の確保と適正配置に向け市として取り組む。括弧2。 意見を聴取し、サービス向上の参考とする。写真、夏休みの放課後学級で提供されていた弁当。写真終わり。その他の質問、市営住宅の集会所に市がクーラーの設置を、高齢者の居室にエアコン設置の補助を、民間マンション建設への補助金支出は中止を、市立小中学校における児童生徒の健康診断の受診状況は、藤沢康彦。質問、児童生徒の成長を見守る健康診断だが、不登校の児童生徒に限らず、数年間健康診断を受けていない児童生徒の把握状況とその対策はどのようになっているのか。健康診断によって見つかるはずの病気が見過ごされていないか。答弁、昨年度の未受診者数は、内科検診では小学校が129人、中学校が199人、歯科検診では小学校が164人、中学校が252人となっており、小学校と中学校を合わせると、内科検診は 1.7%、歯科検診は 2.2% の児童生徒が未受診となっている。未受診が続いた場合、重大な疾病の発見が遅れ、将来の生活に影響を及ぼす可能性も考えられる。今後は健康診断の受診歴が記録された健康手帳等から、複数年にわたり未受診の児童生徒を把握し、受診勧奨を行う。イラスト、健康診断、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。養護老人ホームへの措置費の改定は、子ども議会の設置を、心のバリアフリーのまちづくりの推進を、
女性活躍と子育て支援につながる病児保育等の充実を、後藤美智子。質問、子どもが体調不良の際には、女性が休暇を取らざるを得ないケースが多く、仕事と育児を両立する女性の負担が大きいのが実情である。保護者が安心して働けるようにするためには、病児保育等の充実や看護休暇等を容易に取得できる雇用環境づくりが必要であり、これらは女性活躍促進と子育て支援につながると考える。見解を伺う。答弁、保護者が就労している場合等に、家庭での保育や集団保育が困難な子どもを一時的に預かる、病児・病後児保育事業を実施しており、昨年度には延べ630人が利用した。同事業の充実は就労支援につながると認識しており、今後、さらなる周知と実施施設の拡充に努める。また、事業者が雇用環境改善に取り組むことも重要であり、引き続き事業者に向けた施策を検討する。その他の質問、笠原小学校正門前付近における安全対策の実施を、宅地開発に伴う道路混雑への対応と今後の計画は、生徒数の増加が著しい笠原中学校の校舎増築は、妊産婦丸福制度の拡充を、佐藤昭夫。質問、妊産婦丸福制度は、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、妊娠の継続や出産にかかる治療等で病院を受診した際に、医療費助成を受けられる制度である。本市は当該制度に所得制限を設けているが、栃木県の全自治体や県内の複数自治体は、所得制限を撤廃し、妊産婦の子育て支援や負担軽減を図っている。本市もすべての妊産婦が安心して妊娠・出産できる環境づくりを推進するため、所得制限を撤廃すべきと考える。見解を伺う。答弁、当該制度については、 第7次総合計画に主要事業の一つとして位置づけ、継続した支援に取り組んでいる。所得制限の撤廃は、厳しい財政状況の中で新たな財源が必要となるため、他市町村の動向や財源の確保等を総合的に勘案し、検討する。写真、医療福祉費受給者証、丸福。写真終わり。その他の質問。HPV ワクチン接種とキャッチアップ接種の啓発を。不妊治療助成制度の年齢制限撤廃を。エンディングサポート、就活支援の取り組みを。農地の効率的利用に向けた地域計画の策定を。森正義。質問。農業の担い手不足が深刻化する中、国は農地利用の推進と生産基盤となる農地の維持に向け、地域ごとに将来の農地利用を図示する地域計画の策定を各自治体に求めている。農業振興整備計画との整合が図られた当計画の策定状況と策定後の推進について伺う。答弁。今年度中の計画策定に向け、常住、坂戸、上中妻、飯富、内原地区の旧村単位である17エリアで農地利用の目標地図の作成を進めている。10月以降、地域ごとに協議を行い、実情に即した計画の策定を目指す。目標地図の作成対象は、有料農地である農心農用地を中心とすることを予定し、農業振興整備計画と一体となった集積・集約化を推進する。当計画の策定を契機として、地域協議を活性化させ、地域農業の持続的な発展に努める。その他の質問。指定地域共同活動団体制度の導入を、法改正に合わせた通学路の安全対策の強化を、若い世代に戦争や平和について考える機会の提供を、綿引健。質問。小中学校で平和教育を受けた子どもたちが価値観が醸成される10代後半から20代になった時期に、もう一度戦争について考える機会を提供することで、市独自の平和教育が完成すると考える。若い世代への平和教育について見解を伺う。また、若い世代の市職員から、同世代が平和について関心を持てるようなアイディアを募るのはどうか、見解を伺う。答弁。若い世代に平和について考える機会を提供することは重要と考えている。内原郷土史義勇軍資料館で、元隊員が描いた漫画集を展示し、当時の記憶と平和の大切さを発信した。今後も若い世代が平和について学び、考える場を提供していく。来年は戦後80年の節目であり、若い職員の発想により、同世代が関心を持つ平和事業を検討する。写真。ピースプロジェクトでの戦争体験講話。写真終わり。その他の質問。戦争体験談のデジタルアーカイブについて。水戸駅北口バスターミナルの再整備について。学校密集地域へのスクールバス運行の検討について。植物公園の入園料無料化を。須田博勝。質問。本市の植物公園は魅力ある展示で、様々な世代が楽しめる施設である。今まで以上に多くの方に利用されるよう、有料としてきた入園料を無料にしてはどうか。無料化で入園者が増えれば、有料特別展や飲食の販売益等の収入が増え、入園料収入分を賄えるのではないか。見解を伺う。答弁。植物公園の入園者数は、 令和3年度のリニューアルオープン以降、年間約5万人で推移し、昨年度の入園料収入は約660万円である。収入は入園料徴収にかかる経費約300万円や施設管理費等に充てている。入園料の無料化は入園者数の増加が期待できる一方、植物の手入れや施設管理等にかかる財源が減少する。無料化の効果や課題、収支バランス等を検討し、早急に考え方を整理する。写真、植物公園。写真、終わり。その他の質問。イノシシの被害防止策の早期実行を。利便性の向上によるコンベンション誘致促進を。市内各学校の学校行事の日程統一を。5歳児健康審査の早期実施を。鬼沢真珠。質問。国の子ども未来戦略の一環として、1ヶ月時及び5歳児健康審査支援事業が展開されている。本市では、前者に以前から取り組んでおり、後者にも早急に取り組むことを提案する。発達状況が把握しやすい5歳児段階で実施することにより、発達課題を早期に把握し、より良い支援が可能となる。当該健診の支援組織として、専門職等を含めたフォローアップ体制を構築すべきと考えるが、見解を伺う。答弁。精神発達等の状況把握のため、専門職確保が課題であり、医療機関や関係部局との調整等も必要となる。今年度は実施に向けた検討会を開催し、課題等について共通認識を図っている。今後、体制整備と合わせ、就学後の適切な対応につなげるためのフォローアップ体制を構築し、早期実施を目指す。その他の質問。エリア指定による企業誘致策と用地確保の現状は、公立小中学校への2学期制導入に対する見解は、校内フリースクールで誰一人取り残さない教育を、水戸ホーリーホック創設30周年の功績と今後への期待は、小泉浩二。質問。本年は、クラブ創設30周年のメモリアルイヤーである。括弧1、クラブや選手の価値、市への貢献や成果をどう評価しているか。括弧2、本年の記念事業の展開を伺う。括弧3、J リーグ100年構想を踏まえ、町、クラブ、J リーグをどのようにリンクさせ、さらなる街づくり、人づくりに生かそうとしているのか伺う。答弁。括弧1。サッカー教室の開催等、地域貢献活動に主体的に取り組んでいただき、地域に根ざすスポーツクラブとして、市民に親しまれ、良好な関係を構築している。括弧2。ホームタウン推進協議会として、支援活動を行う。11月3日のホームゲーム最終戦では展示企画を行う。括弧3、スポーツ文化の一層の進展により、町の個性や魅力を創出し、多くの人が集い、交流する町を作れるよう、クラブと共に取り組みを進める。写真、クラブ創設30周年を迎えた水戸ホーリーホック。写真終わり。その他の質問。茨台周辺の自転車マナー向上策や専用レーン整備を。水戸北スマートインターチェンジ付近、渡り国田の渋滞解消を。北部地区への期日前移動投票所の導入を。本市の貴重な地域資源である光藻の現状は、袴塚高尾。質問。JR 常磐線沿いの洞窟、備前町に生息する光藻は、 貴重な天然記念物であり、昭和28年には市文化財に指定された。黄金色に輝く美しさが水戸郷土カルタに読まれるなど、市民から長年愛されている。近年、光物発光が減少していると聞き、貴重な地域資源が失われないか危惧する。光物輝きを守るための取り組み状況を伺う。答弁。洞窟を管理する JR が保安上の理由で立ち入りを認めないとし、令和4年度以降、調査が中断している。一方で、培養実験も進めており、過去に発光が確認された千葉公園内に屋外培養実験施設を設置した。4年度から施設を増設し、取り組みを強化しているが、発光は確認できていない。今後も JR と立ち入りについて交渉を行いつつ、屋外培養実験を継続する。写真、備前町の光も。写真終わり。その他の質問。学校の教室数確保の考え方とフリー学制の導入は、アダストリア水戸アリーナの改修期間の使用制限は、特別な支援を必要とする児童の保育に手厚い支援を、